性に対する一般質問、財政、福祉行政、観光行政、環境行政、教育行政など158項目の質問の中から、質問議員1人につき1項目を取り上げ、用紙を掲載しました。排水ポンプ場の建設計画は、公明党前沢時弘さん。問い、本年9月1日から河原木地区の排水ポンプ場が稼働したが、当地区以外にも大雨による被害を受けてきた地域があることから、今後のポンプ場の建設計画とスケジュールについて伺いたい。答え、新たに着手するポンプ場については、平成18年10月の大雨の際に、下長地区に次いで浸水被害の多かった尻内地区の保園町町内など約40ヘクタールを集水区域とする尻内第一排水ポンプ場の建設を予定している。当ポンプ場の整備スケジュールとしては、本年度内に事業計画の認可を取得し、来年度から建設用地の買収、詳細設計委託などを実施する予定であり、平成20年代後半の供用開始を目指している。下長雨水ポンプ場、旧河原木第二排水ポンプ場の写真があります。災害ボランティアの受け入れ体制は？民主クラブ、田中充さん。問い、大規模災害時に市内外から訪れる災害ボランティアの受け入れ体制について伺いたい。答え、八戸市では、八戸市地域防災計画で災害ボランティアセンターの設置を定めており、災害時に同センターの設置、運営が円滑に行われるよう、本年6月に八戸市社会福祉協議会と災害時におけるボランティア活動等に関する協定を締結した。この協定に基づき、本年8月には市と同協議会をはじめとする関係団体により、災害ボランティアネットワーク八戸が設立され、今後は災害ボランティアコーディネーターの養成などに取り組むこととしている。また、集中豪雨などによる新たな災害も多発していることから、当市が被災地になった場合を想定して、来訪したボランティアの力が十分発揮されるよう、受け入れ体制の整備に努めていく。桔梗の工業用地造成事業の負債を解消するために財政支出をする利点は？無所属、坂本道信さん。問い、桔梗の工業用地造成事業の負債について、負債増大の原因が究明されず、責任の所在が明らかでない中で、当市が財政支出をすることの不合理を埋める利点は何か伺いたい。答え、当市は人口約24万人を抱える北奥羽地域の中核都市として、地域を牽引する都市であると自負しており、今後とも地域の発展を目指し、努力していくことが八戸市に課された課題であると自覚している。そのためには、県とも協力しながら、様々な面で連携していくことが重要であると認識していることから、過去の負債については早急に決着を図り、未来志向の考えのもと、将来の地域の発展を実現させ、市民生活の向上を図ることが責務であると考えている。学校現場の把握と対応は？自由民主クラブ、小屋敷隆さん。問い、子どもや保護者が学校に対して不信感を持つことのないようにするため、学校管理職と市教育委員会の対応について伺いたい。答え、各学校では、子どもや保護者との信頼関係をしっかりと築けるよう、校長が方針を示すとともに、教職員の指導、監督を行っている。市教育委員会では、様々な研修講座を開催し、教職員の資質向上に取り組むとともに、定例校長会で子どもの心に寄り添うきめ細かな指導と、子どもや保護者が安心して相談できるような環境づくりを各校長にお願いしている。さらに、毎年全小中学校を訪問し、 学校の現状把握に努めるとともに、具体的な取り組みに対する指導・助言を行っている。今後も学校が子どもや保護者の気持ちに誠実に寄り添い、向き合うための支援に努めていく。南郷区役所の今後の組織体制は？民主クラブ、古館伝之助さん。問い、南郷区役所の課・職員の体制が縮小されている中、本庁と南郷区の地理的条件などを考慮した組織体制が望まれるが、今後の方針について伺いたい。答え、同区役所は合併当初、南郷村時代とほぼ同じ体制で設置され、その後、機構改革を経て、本年4月1日現在で参加59名の体制となっている。職員体制については、職員の一体感の醸成や、事務手続きの統一化などを早期に図るため、本庁との人事交流を積極的に実施してきており、今後も南郷区の住民が不安を抱いたり、混乱を招いたりしないよう配慮しながら、人事交流を実施していきたい。また合併後は、一つの自治体として業務を一元化してきたところであり、今後も行政サービスの低下を招かないよう留意しながら、簡素で効率的な組織を目指していきたい。住宅耐震改修の補助制度創設への考えは？無所属、伊藤典子さん。問い、国は来年度から現行の住宅耐震改修の補助制度に独自の定額補助を導入する考えを示しているが、八戸市における耐震基準を満たす住宅の割合と耐震改修の補助制度創設への考えを伺いたい。答え、当市の耐震基準を満たす住宅の割合は現在 74.7% で、これを高めるためには耐震改修が促進されるような対策が必要である。現在、国の木造耐震改修に対する支援には、国と自治体が工事費の 11.5% ずつを補助する制度があり、先頃、国においてこの制度の拡充を検討するとの新聞報道があった。八戸市では財政負担を考慮した場合、県の支援も不可欠であるため、県に耐震改修支援制度の導入を働きかけるとともに、同制度の導入については、今後とも国、県などの動向を注視しながら検討していく。田向地区の都市計画用途変更による大規模商業施設立地の規制は？日本共産党議員団、松田勝さん。問い、田向地区の都市計画用途変更により、大規模商業施設の立地を規制できるのか伺いたい。また、地区計画などによる同施設立地を抑制する内容は？答え、同地区の用途変更については、八戸市都市計画審議会で、一部を第二種住居専用地域に変更する面積、約 2.3 ヘクタールの街区については、土地が分割された場合においても、当該街区内の集客施設規模が合計で1万平方メートル以下となるよう、地区計画などによる適切な対策を講ずること、との意見を付して答申されている。この付帯意見を踏まえ、施設規模が合計で1万平方メートル以下となるような、立地抑制策の検討を進めている。なお、大規模集客施設立地対策として考えられる規制は、試験の上限の上乗せになることから、法令上の齟齬がないか確認しながら検討を進めるため、少し時間がかかると思われるが、高さや容積率などを規制する地区計画などの施策により、大規模集客施設の立地を抑制する方向で作業を進めている。今後の蘭州市との経済交流の取り組みは？自由民主クラブ、豊田美代さん。問い、本年、当市の友好都市である中国蘭州市を訪問した目的は、経済交流の促進を図るためと考えるが、今回の訪問を生かした今後の経済交流の取り組みについて伺いたい。答え、 八戸市では本年、蘭州市とのさらなる経済交流の可能性を深めるため、蘭州市で開催された第16回蘭州投資貿易商談会にブース出展を行い、水産加工品や地酒など八戸市の地場産品の PR 並びに試食会を実施したほか、地元商社との情報交換を行い、おおむね好感触を得ることができた。今後は日本や中国の物流事業者に物流ルートの開拓を働きかけ、また蘭州市人民政府へは同市内の貿易事業者や経済関係者への貿易支援を要請するとともに、同市関係者の八戸市への招聘などにより、双方の経済事情への理解を深めながら、さらなる経済交流の促進に取り組んでいきたい。蘭州投資貿易商談会ブース出展の様子の写真があります。無料職業紹介所の開設見通しと業務内容は、社民党市民連合松橋悟さん。問い、八戸市無料職業紹介所の開設見通しとハローワークとの業務内容の違いについて伺いたい。答え、八戸市では企業の人材確保と求職者の早期就職を支援するため、本年10月から八戸市無料職業紹介所を雇用支援対策課内に開設する。当紹介所では、求人・求職の登録及び紹介や雇用アドバイザーによる個別の職業相談、ホームページを活用した求人情報の提供などの業務を行う。また、職業相談にあたり、障害や介護、年金、納税などの問題が生じた際には、八戸市の専門部局と連携し、ハローワークではできないきめ細やかな対応をするほか、ホームページで提供する求人情報は、八戸市が独自に開拓した情報を提供する予定である。さらに、求人企業に対しては、八戸市の助成金制度や融資制度の PR を図りながら、紹介業務を充実していきたい。イカ、サバのブランド化と、新荷さばき場を活用した地域戦略は？自由民主クラブ、森園修一さん。問い、当市の主要魚種であるイカ、サバのブランド化への取り組みと、新たに整備する荷さばき場を活用した地域戦略について伺いたい。答え、イカ、サバのブランド化については、イカの町八戸町づくり研究会や、八戸前沖サバブランド推進協議会が各種事業を展開しており、八戸市としても積極的に参画していく。新たに整備する荷さばき所については、我が国初の世界水準の衛生管理を行う大量水揚げ型産地市場であり、イカ、サバに安全・安心な魚という価値が加わることから、ブランド化の一層の進展に向け、関係者と一体となって取り組むとともに、ハサップ対応の港であることを象徴するような仕組みも検討していきたい。また、この施設整備を契機に、安全・安心な魚の供給基地八戸を積極的に情報発信するとともに、当市の基幹産業である水産業の持続的な発展に努めていく。サバの水揚げの様子の写真があります。子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成を、公明党夏坂治さん。問い、子宮頸がん予防ワクチン接種について、当市における公費助成の考えを伺いたい。また、県に対して公費助成の補助制度創設を働きかける考えは？答え、同ワクチンは子宮頸がんを予防する効果があるとされ、任意接種で、費用は3回の接種で、計約5万円となっている。接種費用を助成している市区町村は、本年7月26日現在、全国で約 7%、126団体である。国では市町村の助成事業に要する費用の3分の1相当額を補助する概算要求をしているが、県については未定とのことである。八戸市では、 他の任意接種の費用負担との整合性や接種費用が高額であり、財政負担が大きいことから、県に対し公費助成の補助制度創設を働きかけるとともに、財政状況などを踏まえ、さらに研究していく。工場夜景を生かした観光振興策を。自由民主クラブ、工藤雄平さん。問い、臨海部の工場群の夜景ツアーを行う自治体が増えてきているが、当市においても同様に工場夜景を生かした観光振興策を行う考えは？答え、当市は北東北随一の工業都市、そして日本有数の水産都市であり、臨海部の工場地帯や漁船が発する明かりの美しさは八戸を代表する景観である。こうした夜景に注目し、市内の NPO などによる臨海部の夜景クルージングも試験的に行われており、ツアー参加者からも好評を得ていると聞いている。八戸市としては、東北新幹線全線開業を間近に控え、八戸ならではの港の楽しみ方の一つとして、工場夜景ツアーの着地型旅行商品のメニュー化に向け、社団法人八戸観光コンベンション協会などの関係機関と協議していく。産業リサイクル処理センターの産業廃棄物の撤去。日本共産党議員団、畑中哲夫さん。問い、未だにのずみで放置されている産業リサイクル処理センターの産業廃棄物について、同事業所に産業廃棄物処分業などを許可した県に対し、大執行での撤去を求めるべきと考えるが、所見を伺いたい。答え、こののずみ産業廃棄物が放置されている場所は、八戸市の新処分場建設予定地に隣接しており、環境に配慮した新処分場のイメージを損なうとともに、生活環境の保全上、支障が生じる恐れがあるものと考えている。県では廃棄物にキャッピングが施され、定期的な水質検査でも問題となる数値が検出されていないことから、今後も注意深く見守っていきたいとのことであるが、八戸市としては県の責任に基づく全量撤去を求めるとともに、汚染の拡散防止や環境監視に万全を期すよう協議を継続していく。障害者施設における死亡事故の話し合い状況は、社民党市民連合山名文雄さん。問い、本年7月に市内の障害者支援施設において、入所者が気管にこんにゃくを詰まらせ死亡するという事故が発生したが、その後の施設と遺族との話し合いの状況について、どのように把握しているか伺いたい。答え、八戸市では、同施設において死亡事故が発生後、当該施設から数度にわたり、事故の発生状況やこれまでの遺族への対応などについて報告を受けている。現在、専門家を間に入れ、話し合いを進めているとのことであるが、八戸市としては施設に対し、事故の状況などについて説明責任を果たし、誠心誠意対応するよう申し入れたところであり、早期に円満な解決が図られるよう願っている。